サロンド武蔵野理髪店。第4月曜日のお昼時、理髪師の阿部ちゃんのお店に衆議院議員の松本洋平さんがやってきました。今日はどんなお話が聞けるのでしょうか。
どうもです。お疲れ様です。
どうもお疲れ様です。
もうね、11月も終わってしまう感じですね。
そうですね。
秋めいてきたじゃないんですよね。もうね、すぐ
もうあっという間ですよね、うんう
ん、はい。
でその上、
はい、
だってつい数ヶ月前までは、はい、記録的な暑さの、ね、夏が今年あったわけでしょ。でね、うん、もう本当にそのなんていうんですかね、はい、もう命に関わる暑さみたいな、なんかそういうすごい暑さの後にやっぱりこう季節って変わって一気にこんなにこう気温も下がってね、変わるんだなっていうこともなんか実感してますね。
上着がないとダメになってきました。
そうですね。なんかね、私も電車で地元と国会とこう行き帰りしてますけれども、最近なんかマスクをしてる人だったりとか、なんか風邪をひいてる人がすごくちょっと増えてきてるような気がしててですね。まあやっぱり、季節の変わり目っていうのは、まあそういう意味では、本当に体調を崩しやすい、まあそんな時期でもありますから、まあぜひ皆さんにはちょっと体調管理等々には気をつけてもらいたいですね。
ね。でも食欲の秋とか、ほら、スポーツの秋とか、いろいろ、もう、秋も行っちゃいますけど、
はい、
もう住んでしまいそうな秋の話で何かありますか？松本さんでも洋平さん。
う
ん。
そうですね。
はい。
やっぱり秋って、はい、いろんなこう、なんていうんですかね。うん、イベントが多かったりするんですね。で、 ね、うんうん、でやっぱり地元の各市においても、はい、例えば市民祭りだったりとか、うん、産業祭りだったりとか、はい、まあ実はそういうお祭りやイベントっていうのもすごく多くて、
はい
うんうん
はい、
でやっぱりそこにはこうそれぞれの地域の、うん、まあ特色だったりとか、はい、一生懸命頑張ってる企業、商店、うん、いろんな人たちが出ていらっしゃるので、はい、私もその時間をかけていろいろと一箇所一箇所回ってお話を聞かせていただくようにはしているんですけれども、うんうんうん、まあやっぱりそうするとですね、
はい、
地域の、はい、いろんなこう変化だったりとか、うんうん、あれ今回、あの店、ないけど、今度新しくこんなお店が出店してるなとか、いろんなそんなことを感じながらですね、はい
うん、
まあ、すごく大勢の皆さんともお話をすることもできましたし、
はい、
まあ、そういう意味ではすごく有意義な秋を過ごさせてもらってるなっていうのはすごく思いますね。
それからあれじゃないですか、スポーツの秋もいろいろお話あるんじゃないですか。
そうですね。ねうん、まあ本当にですね、はい、ここ最近日本人活躍してますよね。
はいはいはいはい、
大谷翔平くん。
はいはいはい。
ね、うん、新人王を取りましたもんね、はいはい。いや、もうあれも本当に素晴らしいですし、はい、また地元の小平では、はい
うんうん、
村上舞ちゃん、はい
うんうん、
女子体操の選手ですけれども、はい、個人総合で、世界選手権で銀メダルを取ったりとかですね。はいうんうんはい、まあそういう意味では、うん、やっぱりスポーツの世界でも、はい、本当に多くの日本の選手たちが活躍している姿っていうのに、うんうん、まあすごく感動をしたりしますけれども、はいうんうん、また同時にその中に、はい、やっぱり地元と縁のある、そんな人たちがいてくれると、うん、またすごく嬉しいな、なんていう気持ちになったりとかしますよね。
う
ん
は
い
うん、世界を見ながら地元もこう意識したり仲間意識生まれたりしますよね。
そうですね。うん、まあですからね、やっぱりそういう意味では、
はい、
本当に、まあいろいろと、食事も、食欲の秋もあるし、はい、文化もあるし、はいまた、スポーツもあるし、
はいうん、
まあ、いろんな秋の楽しみ方があると思いますけれども、まあ、そういう意味ではですね、
はい、
もう秋も終わってだんだん冬に近づいてきてはいますけどもね、
うんうん
ねね
うんうん、
ぜひ皆さん本当に楽しんでもらいたいと思いますが、はい
うんうん、
安倍さんの秋はどんな感じですか？
はい、僕もやはりイベント絡みなんですけど、まあ、いつもこう、秋っていうと、11月3日、文化の日は、毎年、入間基地の国際があって、おそらくですね、このラジオを聞いている方々も、実際に足を運んで、ブルーインパルスの、素晴らしい、妙技を見た方もいるんじゃないかなと思います。
うん。
うん、
そうですね。
はい。それからですね、実はもう僕も、すごい貴重な経験をさせていただきましてですね。
どんな経験
ですか？実はですね、毎年やっぱりこの秋っていうとですね、自衛隊の体験登場っていうのをやってるんですよ。で、ホームページでこう、公募してて、で、まあ、今回たまたまですね、まあ、運がいいっていうわけでもないんですが、まあ、立川のね、陸上自衛隊の、ヘリコプターに乗せてもらいました。
ほう。
うん。
ちなみに、はい、立川からこう、はい、ヘリコプターに乗っかって、はい、こう、この辺をこう、ぐるぐると回るような形なんですか？
それは本当はね、うちの上飛んでほしいなと思ったんですけども、北コースと南コースってこう、二手にこう、分かれてて、二班に分かれて飛ぶということで、自分はね、残念ながら南コースっていう方向で、飛ぶことになりまして、立川から離陸して、南にこう頭を向けて、多摩川を越えて、それからあれですね、こう、読売ランド。で、まあ、調布のサッカー場も見えたかな。あと、東京競馬場とか、くるっとくるっと回ってくるっていう感じで。15分ぐらいですかね。うん。はい。
なるほど。まあ、そういう意味では、はい、うん、まあ、やっぱりその、自衛隊も、はい、なんていうんですかね、できる限り、やっぱり自分たちの活動の内容とかを、まあ知ってもらうとか、
そうですね、
まあそういう意味合いもあって、うんうん、おそらくそういうことを、はい、まあ一般の皆さんに公募をして、はい、まあやってらっしゃると思うんですけれども、はい、まあぜひ興味がある方は、うんうん、まあそんな形で応募をしてみるのもいいんじゃないのかなっていうのはすごく思いますよね。はい、まあいずれにしてもですね、はい、なかなかそういうできない経験もあります。はい、なんていうのかな、うん、やっぱりその、秋って、はい、そういう意味では、うん、まあ本当にですね、本当にいろんなことがありますし、
過ごしやすいしね、
ね、うん、またちょうど本当に季節の変わり目で、はい、まあこれが嬉しくもあり、また寂しくもあり、
そうですね、
そんな季節だとも思いますけれども、うん、まあいずれにしても、はい、ぜひ、ね、この、うん、今のこの瞬間をみんなでなんか楽しむことができるような、まあそんな日々が過ごせるといいですよね。
早速なんですけど、はい、さ、いろいろやっぱり今、国会の審議の話で、ニュースとかでも、こう、はい、結構話題になってるんですけども、
はい、
ほら、外国人を、こう、日本で働かせるっていうか、働きやすくなるみたいな、ニュースがすごくこう、いっぱい聞いてて、例えばこう、僕たちなんかの、例えばこう、働いてる人間としては、それはどういう、こう、影響があるのかなとかっていうのがすごく気になるので、
はい、
もうちょっと、こう、深く、こう、解説していただけるとありがたいかなと思うんですけども。
わ、
うん、
かりました。
はい。
まあ、おかげさまでというか、はい、まあ、今国会を、開会をしていて、はい、まあ、この国会で、実は、重要な法案っていうのは、はい、まあ、だいたい4つだと思うんですね。はいはい、で、一つは、まあ、法案ではないですけれども、うん、まあ、補正予算。
はい。
これはおかげさまで、うん、前回一致で、はい、成立をいたしまして、はい。まあ、要するに、今年、今、大阪北部地震、
はい、
西日本豪雨、うん、北海道胆振東部地震をはじめとして、うん、まあ、非常にやっぱり災害が多かったので、はい、この災害復旧のための、はい、まあ、補正予算を、はい、まあ、通過をさせた、うん、まあ、これが第一点。
はい。
で、あとはですね、うん、大きく、今、安倍さんが言ってくれた、はい、いわゆるその入管に関する法律。うんうん、
はい、
で、あと、うん、漁業法の改正。
は
い、で、あと、日本と、欧州、ヨーロッパの、はい、EPA、うん、まあ、経済連携協定、
はい。
こちらの、この3つがですね、まあ、一応大きな法案というふうに言われています。はい、うんうん、で、実はですね、これらの法案は非常に、こう、うん、難しい法案で、
はい、
確かにいろいろとですね、
はい、
心配をする声っていうのはありますし、うん、まあ自分自身もですね、
はい、
国会の審議等々を通じて、うん、もっともっといろいろと明確にしていかなければいけない点っていうのは、はい、多々あるなっていうことをすごく感じています。一方で、はい、じゃあなんでこれをやるのかっていうと、はい、まあ若干ね、片方の側面、
はい、
が、クローズアップされて、伝わってしまっていて、はい、例えばその入管法の改正なんかにしてみても、
うん、
その、現実問題として、
はい、
まあ、私が住んでるこの小平もそうですし、うん、また23区内なんか行ってみると、
はい、
結構その外国の方がもう働いてるケースっていうのが、うん、まあすごく多くなったりとかしてますよね。うんうん、で、今のまま、じゃあこのまま何も手を打たなければ、うん、この日本の国っていうのはどうなってしまうのかと考えると、はい、おそらく今、どんどんどんどんこういう外国から日本にいらっしゃって働いていらっしゃる方たちが、まあ増えてる状況が、これがどこかで止まるのかというと、おそらくもっともっと増えていく方向に行くと思いますし、またそうするとですね、まあ様々な課題や問題も大きくなってくるという中において、まあ逆に言えば、 一定の人数に、その外国から入ってくる方を限る。
はい。
また同時に、まあ今までその入国管理というところで、いろんな、チェックをしてたわけですけれども、そういう意味ではその新しい省庁を作ることによって、いわゆる在留している方たちの、管理というか、まあそういうものの把握であったりとかっていうものをしっかりとやる組織を作っていくことによって、まあある意味において、まあ今こういう形でどんどんまあ増えてしまっているその外国の方たちのそうした働くその環境もしっかりと整備をしながら、一方できちんと働いていただくことができるように、また同時にですね、それが私たち日本人に何か変な悪影響があって、結果共存共栄ができないようにするんではなくて、まあ、きちんとその日本人とその外国からいらっしゃった方が、この日本という国の中で、地域社会の中で、きちんと共存共栄をすることができるように、やっぱりしていきましょうっていうところ、ですから、その入ってくるっていう方向ばっかりがなんかすごくクローズアップして、伝わってしまっているんですけれども、いや、入ってきた方たちが、いかにその日本の国、国民の皆さんと社会と共存共栄することができるように、まあそういう人たちを、こうしっかりと見ていくのか。で、その見ていく方の、仕組みっていうのも、実は私たちはしっかりと議論もしなきゃいけないですし、またしっかりと国民の皆さんにも、そこら辺のところは見ていただきながら、まあ本当に、じゃあこのまま何もしないで、いるのがいいのか、それともやっぱりこういう今だんだん日本の国が変わってきている状況の中でですね、しっかりとやっていくことがいいのか、まあそんなことをですね、考えていくっていうことがすごく大事なんではないかと思います。私自身も、昭和48年生まれ、いわゆる団塊ジュニアの世代ですけれども、実はその人口統計とか働く人の統計みたいのを見てみると、実は私の世代から下っていうのが、実は働く、ちょうどね、不景気の非常に厳しい狭間にの世代なもんですから、そういう意味では実はこの世代っていうのは、実は働きたくても、なかなか働くことができないっていう人が、実は多い、そういう世代でもあるので、もちろんですね、こういう人たちに対して、まあ、どういう対策を打っていくのかとか、また、できる限り、その、人手をかけずに、まあ、いろんな意味で生産性を上げ、また、IT とかいろんな技術を使って、そういうですね、人手不足を解消するような、まあ、仕組みもですね、合わせて、まあ、しっかりとやっていきながら、まあ、この問題を考えていくっていうことが、まあ、すごく大切だと思います。まあ、いずれにしてもですね、まあ、国会でいろんな議論がされてますし、まあ、それで終わりではなくて、まあこれからもですね、みんなでこの国をどうしていくのかっていうのはしっかりと考えていかなきゃいけないんじゃないのかなと思います。で、今の話をしててもわかるようにですね、やっぱりこの国が今少しずつ変わってきている一番の根源的な理由っていうのは、やっぱり人口が減ってきてしまっているっていうことが、実はかなり大きな、理由というかね、になってるのは、間違いがないところなんだろうと思っているんですけれども、実際例えば、今入管法の話をしましたけれども、漁業法の改正なんかはですね、やっぱりその、今、日本の国の漁業の漁獲量っていうのが、まあ、ピーク時に比べると、まあ、かなり減ってきてしまっているっていう実態の中で、きちんと、その、資源管理をすることによって、もう一度、その水産資源というものをしっかりと取ることができるようにしましょうとか、今、トン数制限、要は船の大きさの規制があるもんですから、少しこのあたりのところも緩和をして、より大型の船で、より効率的に、その漁業を営めるようにしていきましょうとか、まあ、いろんなそういうことも入ってますけれども、やっぱりこれも、やっぱり人口がどんどん減少していく中で、その漁業という我が国にとって大変重要な産業をどういうふうにしていくのか。また、日欧 EPA はですね、やっぱりヨーロッパと日本の間で、まあできる限りその自由な貿易ができるようにしましょう。で、自由な貿易ができるようにしましょうっていうのはどういうことかっていうと、日本の国内で物流をするのと、ヨーロッパとやり取りするのも、できる限りこう、垣根をなくしましょうっていうことになっていくわけですから、そういう意味では、この人口がどんどん減っていって、 日本の国内だけ見ていたのではなかなか成長できないような、うん、そういう状況を実は海外と結びつきを強めることによって、うんはい、日本の国のその経済的な、うん、そのマーケットを増やしていきましょうっていうことですから、はい、そういう意味では実はこれもやっぱり人口減少社会とも大きく関わりのある、うん、そういう政策なんだろうと思っています、はい、まあいずれにしてもですね、はい本当にこの大きな社会の変化を乗り越えるためには、うん、まあいろんな政策を総動員してやっていかなければいけないんだろうと思いますけれども、はい、もちろんですね、いいこともあれば悪いこともあるっていうのが、やっぱり政策なんだろうと思います。うんうんうんうん、また同時にですね、はい、やっぱりその変わりゆく今の姿から目をそらしてしまうと、うんうんおそらくそれは問題解決には全くつながらないというですね。はいうん、まあこういういろいろなですね、うん、難しい判断の中で、うんはい、まあこれからの日本の将来っていうものを考えていかなければならない、うん、まあそんな時期に差し掛かっているのは間違いがありませんから、はいうん、ぜひですね、皆さんも、その政治の現場でどんなお話がされているのか、うん、まあそういうことをですね、はい、しっかりと知っていただきたいと思いますし、はい、やっぱり我々政治の側も、もっともっとですね、なんでこういうことをやろうとしているのか、はい、今の日本が直面している課題が一体何なのか、うん、そしてそれを解決するためにどうしていかなければいけないのか、うんうん、やっぱりこういうことをもっと国民の皆さんにきちんと知らせていって、はい、問題の本質を理解をしていただいた上でですね、はいうん本当にこの日本の国の将来をどうしていくのかという、うん、やっぱり国民的な議論が、はい、きちんとですね、うん、果たすことができるような、まあそういう国づくりをしていくっていうことが、うん、まあ大変重要な事柄なんじゃないかと思っています。うん、まあぜひですね、はい、そういう意味では、うん、ぜひ、この国会でのですね、はい、議論というものに、うんうん、国民の皆さんにも、うん、そしてリスナーの皆さんにも、はい、注目をしていただきたいと思います。うん
続いてなんですけども、
はい、
実はですね、今日は収録が11月の18日です。
はい。
で、先ほどですね、羽田空港にですね、政府専用機が帰ってきました。
はい。
総理がですね、APEC ですか、会議に行ってきました。まあ、いろんなニュースを見ていますと、こう、それこそプーチンさんと会ってみたりとか、あるいはいろんな首脳とお話をしたりとかっていう、まだまだでもね、帰ってきたばっかりなので、実際にね、どういうことに結果になるのかっていうのはまだまだわからないんですが、その辺をちょっとでも、洋平さんとお話を聞きたいなと思います。
はい。
うん、
いや、なかなかですね、はい、つい先ほど、はい、まあ、総理が日本に帰ってきたっていうようなことで、はい、まあ、いろんなことが、まあ、マスコミで報道されたりとかしてるんですけれども、はい、まあ、私もちょっと具体的な報告を外務省とかからしっかりと聞いてるわけでもないんで、うんうんはいなかなか正直判断をするのに困るというようなのが、まあ現時点での状況なんですけれども、はい、ただ少なくともやっぱりマスコミとかで報道をされているように、はい、その APEC で、はい、まあ今回初めて共同声明の採択がされなかったということで、
はい、
まあそういう意味ではですね、まあ特に関係国の中でも、はい、アメリカと中国の間の、まあかなり、はいまあ、対立というか、まあ意見の相違というか、はいやっぱりそういうものがまあ非常に大きかったですし、うんはいうん、だいたいそういう時にでも、うん、まあ基本的には、やっぱりその対外的に、うん、まあできる限りそういう亀裂っていうのを見せないようにするために、うんはい、まあかなりいろんな妥協を繰り返したりとか、はい、様々なこうテクニックじゃないですけれども、使って、はい、まあ共同声明を採択するなんていうのが、まあ当たり前になってますけれども、うんうんうんまあそこにも、まあ至らなかったということからしてみるとですね、まあ本当にそういう意味では、なんていうのかな、まあこの二国間の溝っていうのが非常に深いなっていうのを、まあ改めて率直に感じたっていうような状況ですかね。
それで、どうなっちゃうんですかね、こういうのって。珍しいことですよね、でも、お互い妥協しちゃって。手出せないっていうのはね。
そうですね。はい、ただですね。まあ、結論を出せないっていうのは、はい、まあそういう意味では、はい、まあある意味残念なことではありますけれども、ただここで終わりにするのではなくて、うんうん、やはりこれを捉えて、うん、 じゃあ果たして両国が、まあどういう形で、まあ折り合っていくのかっていうことを、まあこれから現実的に共同声明まとまんなかったわけですから、まあしっかりと考えてやっていかなければいけないですよね。で、やっぱりその、我々としてみれば、日本としてみればですね、当然ですね、アメリカも中国も大変重要な経済的なパートナーでありますから、まあそれぞれとの関係というものをしっかりと保っていかなければいけないですし、また同時にですね、やっぱりそのアメリカにも、その中国にもですね、互いにやっぱり改善をしてもらわなければならない点っていうのは、まあ当然あるんだろうと思っています。一方で、例えばアメリカなんかは、その保護主義的な、まあ、流れっていうものが強まってるっていうところは、まあ日本にとっては、とてもとても心配な点ですし、また中国に関して言えばですね、やはり、その、いわゆる自由貿易と言われるようなですね、そういう世界にきちんと入ってきてもらえるような、まあ、ルールに則ったですね、やっぱりそうした貿易、経済体制っていうものを、まあ、しっかりと作っていくっていうことも、大切な事柄だと思いますから、まあ、そういう意味ではですね、まあ、今回、まあ、決裂という形になりましたけれども、やはり、ここで日本がどういう存在感をこれから果たしていくことができるのかっていうところは、まあ非常に注目されるところだと思ってますし、まあやはり日本が果たさなければならない役割っていうのは、まあ非常に大きいものがあるなっていうことを、まあ改めて感じたところです。やっぱり日本の国っていうのは、なんて言うんですかね、やっぱり貿易によって、で、世界の国々とのその経済的なつながりによって、その経済も発展をさせてきて、まあ国民生活を作り上げてきたっていう、まあそういう国ですから、そういう意味ではですね、世界が、平和であって、そして安定をしていて、そして、世界の国々が、その、貿易というものを通じて、お互いにそれぞれの国をこう高め合うような、まあそういうですね、仕組みを作ることが、日本の国の国益にかなう、まあそういう国だと思いますので、まあそういう意味ではですね、まあ、いろいろと、実際のその会談の中身が具体的にどんなことがあったのかっていうのは、また、これから明らかになってくる部分も、またもしくはやっぱり明らかにできない部分も外交交渉だからあるのかもしれないですけれども、まあでもいずれにしてもですね、日本の国が進むべき方向性っていうのは、私は一本しかないと思ってますから、まあそれに向かって、まあ一生懸命頑張って、これから、日本の国の、としての、まあ腕の見せ所が来るのではないかっていうのが、まあ私自身の率直な感想ですよね。
会議は一応これで終わってしまったけども、あれですね、総理はまた中国行ったりとかいろいろこの後外交の、あれですよね、予定も詰まってるんですよね。
そうですね。そういう意味ではですね、まあいろんな要因もあると思いますけれども、まあ日本とアメリカの関係、そして日本と中国の関係、それぞれがですね、非常にいい方向で今動き始めているのは、まあ間違いのないところだと思いますし、またマスコミもですね、まあ一様にそういう評価をしているのを見ても分かる通り、まあそういう形には、つながっていくんだろうと思っています。まあそういう意味ではですね、これから、まあ日本の国としてですね、やっぱりその自由で開かれて公正な、やっぱりそういうですね、国際社会づくりっていうものに対して、やはり日本がリーダーシップを発揮をしていく場面っていうのは、もうぜひ作っていかなければいけない、まあそんな状況だと思いますので、まあそこはですね、政府の方でしっかりと頑張ってもらいたいと思いますし、また同時に立法府としても、まあそのあたりのところをですね、しっかりと問いただしながら、まあ、立法府の側としても、まあそういうことをしっかりと作り上げていくことができるような、まあそうしたですね、ことをやっていくっていうことがすごく大切だと思います。まあそれにしてもですね、本当にここに来て、なんて言うんですかね、いろいろと外交とか、
動いてますね、
まあ国際社会の動きっていうのが、動きが出てきてまして、まあそういう意味ではですね、まあ本当に国際社会の中での日本、っていう観点から言ってもですね、まあ非常に、まあそういう意味では、まあ激動の時代を本当に迎えようとしているっていうような、まあそんな印象ですよね。 まあ、例えば、はい、その、ここに来て、うん、北方領土の話も、はい、いろいろと出てきています。はい、まあ、これもですね、はい、今後どういう形で進んでいくのかっていうのは、うんうん、まあ、しっかりと見守っていかなければいけないところだと思いますけれども、はい、やっぱり我が国としては、うん、当然、4島返還っていうのが、私たちの国としての、まあ、最終的な目標であるのは、もうこれは間違いのないところですから。まあ、ただ、それと、まあ、現実、なかなかこれまで進んでこなかったっていう、その状況の中で、私たちとして、どういう進め方をしていくのか、で、どういう着地点、どういうことを、これからやっていくのかっていうところも、まあ、しっかりと見ていかなければならない、そういうポイントだと思っておりますし、まあ、そういう意味では、本当に、まあ、国際社会のこの動き、並びにその日本の国の、この、なんていうんですかね、外交っていうものも、ぜひですね、皆さんにも、まあ、しっかりと、まあ、見ていてほしいなっていうのはすごく思いますよね。まあ、こればっかりはですね、相手のある話なので、うまくいくこともうまくいかないことも、もちろんあるのかもしれないですけれども、ただやっぱり日本の国としての原理原則であったりとか、やっぱりその我々が目指していかなければならないのは、やっぱり国民の生命財産をしっかりと守るっていうことに尽きると思っていますから、まあそういう意味でもですね、やはり、日本の国の今後目指す方針っていうものに関して、はい、きちんとですね、政府の方にも責任は、説明をしてもらいたいと思いますし、また同時にですね、やっぱりそれは国民の皆さんの、まあやっぱり納得をいただくことができるのかどうかっていうのが、まあすごく大切な事柄なんだと思っていますので、まあそういう意味でもですね、本当に、まあ国会審議っていうのが、まあこれから本当に大切になってきますし、まあそういうところでですね、まあ、忌憚のないというか、いろんな、議論がですね、交わされていくことが、おそらく最終的には国民の皆さんに、問題の課題の整理につながったりとか、いろんなものにつながっていくと思いますから、まあそんなことも含めてですね、まあこれからしっかりと立法府としても、責任を果たしていかなければならない、そんな時なんではないかと思います。
APEC の会議もまあ終わったばっかりなので、
はい、
まだこういう話はですね、いろいろまた後からまた続けたいですね。
うん、そうですね。はい。まあ、やっぱりですね、これから、おそらく、また外交もいろんな形で動いていくと思いますし、また何度も言ってますけども、まあ、国会でいろんな議論がされていく中で、明らかになる部分っていうのもたくさんあるかと思います。またそういうですね、新しい事実をまた皆さんにもお伝えをし、またいろいろとお話をさせていただきながらですね、まあ、これから日本の国がどういう方向に進んでいくのか、っていうこともですね、また一緒になって考えることができればいいんじゃないかなと思いますので、まあぜひこれからもよろしくお願いしたいと思います。でもなんかあれですね、今日はちょっと外交の話をしてても、なんかこうね、それぞれの国の思惑が対立をしたとか、なかなかこううまく落としどころじゃないですけれども、交渉事がまとまらないとか、そんな話が多かったですけれども、まあもちろんね、当然それぞれの国は違う立場ですから、いろんな思惑があるのはそれはその通りだと思うんです。でも大切なのは、やっぱりそれぞれの国、世界の中にやっぱり信頼感をしっかりと作っていくっていうことがすごく大切なんだろうと思います。そういう意味でですね、皆さんも自分たちの国、そして他の国のことをですね、もっともっと知ってもらえるような、まあそういうこともですね、勉強していただけるといいんじゃないのかなと思いますね。これまでもトルコと日本の絆だったりとか、あとこの前はスリランカと日本の絆、実はこんなこともお話をさせていただきましたけれども、ぜひそんなことも含めて、まあ皆さんにはいろいろと勉強というか知っていただければと思います。そんなことを思いながら、
また
今週は終わりましょう。
笑顔発信中 FM 西東京